FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは、富士の国の旬を食べ尽くす会統括責任者です、岩沢俊幸さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
素敵なタイトルですよね、富士の国の旬を食べ尽くす。
あ、そうですか、ありがとうございます。
でもこの静岡県を表す富士の国ですと、非常に広いし、さまざまな美味しいものがありますから、旬を食べ尽くすにも時間かかりそうですね。
そうですね、本当にご存知のようにですね、この静岡県っていうのは本当にですね、全国でも稀に全ての食材が手に入るという感じでですね、県の川勝知事もですね、日本一いろんなものが食べれるところだよと宣伝をされておりますし、またですね、富士山から駿河湾までということで高低差もある、はい、東西にも、南北にも長いということでですね、同じ食材を食べるにしてもですね、長い時期食べれるので、今おっしゃってくださったようにですね、長い時間楽しめるというのが一つの大きな特徴かなと思いますので、この会も自分のやってる会もですね、年がら年中開催しているという感じではありますけども、はい、楽しんでいます。
どのくらいになりますか、できてから。
そうですね、平成の22年ということで、これは実はですね、今の川勝平太知事がですね、知事に就任した年に立ち上がった会です。まあ、この会の成り立ちの中でですね、知事がですね、静岡のを食の都にしようという話があって、たまたま私もですね、昨年3月まで県の職員だったということもありまして、まあその時にちょうど県庁にいたもんですから、まあぜひですね、それをですね、まあ講師にわたって、実践していきたいななんて思ったことが、まあそのこの旬の会を立ち上げる一つの、きっかけになったかなというふうに思います。
お、今のお話伺っていて、聞きたいことが黙々といろいろ湧き出てきたんですまず一つ目、昨年までというお話だったので、ということは退職なさってもこれを続けてらっしゃるということですね。
そうですね、ここ10年以上にわたって、まあ、職についてですね、ライフワークで、まあ、いわゆるアフターファイブでですね、進めてきましたけども、定年を機にですね、それをですね、まあ、この長い人生の後半戦にですね、向かってですね、形にしていきたいなというふうに思って、まあ、最終的にはですね、静岡県の食材をです、食というのをですね、県内外あるいは海外にですね、発信して行く一つ のお手伝いができたらいいかななんて思いながら、この会を今やらせていただいております。
現在富士の国の旬を食べ尽くす会はどんな形で行われているんでしょうか。
はい、今コロナ禍でですね、なかなか開催できないんですけども、まあ、コロナ の前はですね、一応支部がですね、東部、中部、西部というこの3つのですね、はい、支部がありまして、大体ですね、月に1度ずつですね、幹事がいっぱいいるんですけども、
はい、
の幹事がですね、この店でやろうっつってですね、提案してくれた企画に基づいてですね、そこのところでですね、開催すると、1日の場合もありますし、1週間やる場合もありますし、それはですね、お店の広さとかですね、はい、まあ、飲食店のやる気によってですね、回数が変わります。で、一番ポイントなのはですね、静岡県の食材をですね、大切にしてくれているお店でやるということと、その静岡県の食材を使っていただくから、その生産者に、その会に来ていただいて、自分の作ってるものはこんなものだよというのを紹介していただきながらですね、やるということで、実はですね、飲食店の方もですね、生産者が来るとすごく緊張するそうです。
そうでしょうね、
はい、本当に、すごくですね、プレッシャーになるそうです。で、生産者の方はですね、飲食店に自ら乗り込むということでですね、一番いいものを持っていかなきゃいけない。
そうですね。
で、結局ですね、どうなるかというと、漁夫のりではないんですけども、参加者がですね、これはこれ以上ないっていう料理にありつけるというのが、まあ、生産者のですね、一番の、ポイントになりまして、はい、飲食店はですね、会が終わるとね、ぐったりするっていつも、言ってますね。は
い、まあ、そのくらいね、はい、全身全霊でかかっている会ということになろうかと思いますが、はい、じゃあ、作ってらっしゃる方がいる。で、そのお店、提供しているお店っていうのは普段からその食材を使っていろいろ作ってらっしゃる。
はい、ですね、基本的にはですね、 お店を選ぶときには静岡の食材をできる限りたくさん使ってくださっているお店を選ぶんですけども、うん、やはり全部が全部、使えないし、うん、飲食店の方がですね、全ての食材知ってるわけじゃないので、うん、まずですね、選ぶときに、まあ、ネットとかですね、飲食店の、ホームページを見てですね、行く。だから会社の2ヶ月前に、飲食店に、まあ、お願いしがてらですね、行って、うん、今何を使ってますかってお聞きするんですね。そして、こんなところもあるよ、あれ、あ、これ県外のものだったらこれ静岡にもあるから使ってみませんかという紹介をして、で飲食店が興味を示せばその生産者のところに飲食店の方を連れていくというのを毎回毎回繰り返させていただいて、う
ん、まず生産しているところに連れていく、
はい、はい、そうですね。そうするとですね、やっぱりその生産者の熱い思いが飲食店の方にこうなんか伝播するというか非常にですね熱が伝わります、うん、そうとですね、両方とも使ってみよう、相思相愛になっていいものになる、うんうん、ですので紹介することによって飲食店がそちらの方にこう変えてくださったりすることとかですね、一緒になって新しい商品を開発するってことも今までいくつも出てきてですね、まあ、自分としてはですね、生産者と飲食店をつなぐ、まあ、ハブのような存在だというふうに自分では思ってますし、まあ、両方を応援するという、まあ、食の応援団と自分で言ってし、私は応援団長のつもりではいるんですけどもね、うん、はい、
ということは大勢の生産者さんのことを知ってないとできないことですね。
そうですね、まあ、おかげさまで県の職員だった時にいろいろ出先事務所とかに赴任させていただいた関係でですね、はい、あるいは、自分は畜産をやっていた獣医の立場だったんですけど、うん、まあ、お肉なんかはね専門なので、よく知ったんですけども、周りにいた皆さんが野菜だとか果物とか、うん、水産とかそういうような部署にもおりましてですね、そういう専門家がいろんなこの生産者面白いよっていうその面白い生産者を紹介してくださって、でお休みの日なんかにこんにちはというふうにお邪魔してですね、まあ交友を深めてきて、それでやっとですねこの会ができるようになったっていうのが流れですね、
は
い、
急に言われてもなんだそれってなっちゃいますもんね、
はい、まずは生産者に気に入っていただくことに一生懸命、なのがその会を始める前の、10年20年の間だったと自分では思ってますけど、
ちなみに岩沢さんたちのおっしゃるこの生産者面白いよっていうのはどういうところを見ておっしゃるんですか。
はい、まずですね、まあ、一つはですね、例えばお米を作るんだったら、はい、もうお米のことを話したらですね、いつまでたっても、話が終わらないとかですね、はい、これを見ろとかいう、うん、なんていうかな、
どんどん持ってきたりとかいろいろ、
とにかく話し始めたら熱い人ですね、うん、熱い人が大好きですね、はい、まあ、もちろん淡々と話す方がいますけど、淡々と話す中にも熱さっていうのがこう伝わ不思議と伝わるもので、あ、この人いいなっていう形ですから、その熱さっていうのがこうその食品あるいはその生産物にこう、うん、乗り移ってる感じがしてですね、うん、あ、こういうふうにしてこうやるんだと、私たち、まあ、当時はその県の職員というのはこういう人たちのものを、売っていくんだと、だからこれだけ手間かけたら、ね、その高くてもやむを得ないその高いものを売るんだというようなことで、うん、いつも思い知らされていた部分はありますけども、はい、
本当のリーズナブル、それが理由があっての金額ってことになるんですね。
そうですね、はい、値段には値段の理由がちゃんとあるということをやっぱり、うん、参加する生産、より消費者の皆さん方にも知っていただきたいというのもこう、今やっている会の一つの目的になります。
はい、じゃあそういう頼もしい生産者さんが大勢いて、はい、で、それを息に感じる今度は料理を作ってくださる皆さんがいて、冬の国の料理人がいて、
はい、
でさて味わう皆さんはどんな方たちなんですか。
もう味わう方は、まあ旬の会というのは特にですね会費があるわけでもなくですね、入会規約があるわけでも
あらら
参加したいというのはですね2しかなくて、うん、食べること飲むことが大好きな人もう一つは静岡県が大好きな人、この2つの条件さえあれば、どなたでも参加することができます。
ハードル低いですね。
最も低いですあとはですね、まあ、基本的にはですね、私が今までにこう名刺交換させていただいた方とか、いろいろ紹介していた友達のがまた友達を連れてくるという形でですね、まあ、非常にですね、太く 定な方は参加なくて、あの友達の友達はまた友達だという昔のなんか、お話があったような感じでですね、はい、やってますので、はい、今まであの変な話が出たり苦情があったりということはほとんどない会なので皆さん安心して、くださいますし、まあ、特徴なのはほぼですね参加者の約7割が女性というところがポイントになります。
はい、
あのやっぱり女性の方がその職に対するこうなんていうかなアンテナが高いなと
貪欲ですからね、
はい、思います
、はい、
あともう一つ面白いのが実は、その中でも B 型 AB 型が多いというのが一つ、
はい、B 型です、
はい、あのその方は本当にですね貪欲ですね、はい、面白い方が多くて、はい、一人でもへっちゃらにあの参加してください
。一人で参加しますね、はい、
あのまさにあの旬の買い向けです、はい、
そうですか、ありがとうございます、はい、ぜひ今度はね参加したいと思いますけど、ぜひぜひ
よろしくお願いいたします
じゃあ、 あのどなたかそのどこで何をやるかっていうことを知らないとただ申し込みができないですよね。
はい、旬の会ですね、あの、まあ、ご連絡いただければいいですけど、実はですね間もなく、ホームページとかが、はい、出来上がりますので、はい、多分来月にはですね、ホームページしっかりしたのが立ち上がる予定、まあ、10年ずっとあのうちうちでやってましたけども、はい、私も県を辞めたという形でちょっとホームページも作ろうということで、うん、幹事の皆さんから言われたので今ちょっと作成中で間もなくですねあのきっと富士の国の旬を食べす会というふうに、検索していただければ見つかるようなものができると思います。
楽しみですね、
はい、あそこのところにはあの申し込みフォームもついておりますのでですね、うん、まあ、なかなかですねコロナの関係で開催が難しいですけども、まあ、今はその、いちご狩りのツアーを計画してみたいですね、はい、あの密にならないようなことを少しずつやってますので、うん、またその際にはですねぜひぜひまたご一緒できたら嬉しいなというふうに思っております。
それは素敵ですね。ワクワクの種を今日はいくつももらえそうな気がしますが、
はい
さてそんな岩沢さん、実は藤枝市の瀬戸川の上流でお育ちになったというお話をこの後伺わせてください、はいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は富士の国の旬を食べ尽くす会の統括責任者岩沢俊幸さんにお話を伺っています。岩沢さん、ご紹介したように藤枝市の瀬戸川の上流、なんと豊かなところでお育ちだったんでしょうか。
はいはい、あの自然豊かというとですね聞こえはいいんですけど、はっきり言ってあのものすごいどいなかです、はい、あの高校の友達、実は高校ですねあの藤枝市をまたいでですね焼津の方に行ってたんですけど、はい、その友達がですねあの高校卒業してうちに遊びに来た時に、うん、お前のうちは一体いつになったら着くんだというふうに言ったくらいあの田舎ですあの集落さっき通ったけどもあのもうないじゃないの、
うんうん、
なんて言ってね、
うんうん、国はっていうところなんですね、
はい、そうですね、はい、本当にでも本当に自然が豊かでですね、
うん、
はい、あのお酒好きの方はあのご存知だと思いますけども、その近くに、ね、白泉という白泉酒造さんといってすごく美味しい蔵元があってですね、小さい頃から観光総裁はそこのお酒だったというくらいすぐ近くにありますけど、そんな、水も豊かですし自然も豊かなところで育ちました、
はい、美味しいものいっぱいありますしね。それこそ
そうですね、美味しいものっていうとなんか本当にその辺にあるあの、今の時期でいうと自然情報を行ったり、はい、なんか、魚取ったり、うん、鳥取ったりウサギ取ったりという形でなんか自給自足してたような気がなんか、はい、あのうち昔からですねすき焼きっていうと、うさぎの肉だったような気がしますけど、
え、
はい、
そんなそれは、はい、山で取ってきたうさぎで、
はい、そうです、皮を剥ぐのが私のお仕事でした。
あら、いくつもの
小学校1年生の時にあの、はい、鳥をむしったり、はい、うさぎを剥いたりしてました。
はあ、それはどなたが取って、
あの父親があの漁師だったもんですから、
はい
はい、あの漁師で、帰って小学校から帰ってくるとですね裏のですね洗濯物のところに、ウサギとか鳥がぶら下がってまして夕方までに捌くようにという形で、
すごい、
しておりました、なのでですね、私は本当にですね小学校の時にウサギおいしい、っていう
あのふるさとの歌、
はい、ふるさとの歌、あれウサギおいしいんだとずっと思ってましてずっとあの、はい、思ってました。
ウサギおいしいですよね。
はい、おいしいですウサギおいしいです。
今またジビエというので ね、
そうですね、
注目浴びてますけれど、はい、まあ、でもそうなると本当に素材のいいものばかりを食べていたので舌も肥えますね。
そうですね。ですからしばらくジビエというところから離れていて、また最近ねジビエっていう風に食べてますけども、当時からそういうのを食べたので、まあ、今の自分があるのかなと思いますし、野菜とかいうのも本当に、そういうように、農薬なんかないようなものを食べてたので、まあ、ありがたかったかもしれません、うん、母親もその料理大好きでしたので、ありがたいことでした、
はい、山のもの、そして川の恵み両方ということですね。
そうですね、まあ、特に川の方はですね、たまたまあの祖父がですね、あの鮎取りのですね、とわみとかですね、はい、鮎の玉を作っている職人だった、数少ない職人だったんです、藤枝市でも、ほんの最後の一人だったというふうに聞いてますけど、
名人ですね、
はい、ですからそれのおじいちゃんが作った、玉を持ってですね、瀬戸川に鮎を取りに行く、多分夏休みは朝からクワガタ取りに行って、うん、お昼から鮎取りに行ったと、はい、勉強なんかできるはずがありません、はい、ずっとそれでした、は
い、でもそれだけ生きる力がついたらそれは素晴らしい勉強ですよ
ですかねありがとうございます。
ご兄弟いらっしゃるんですか。
はい、弟がおりましてですね、まあ、今横浜におりますけども、まあ、小さい頃から、私はちょっと野球やってましたけども、弟はずっとサッカー一筋で、ありがたいことにあのサッカーで、飯を食って今も、はい、お世話になっています、はい、
じゃあもうとにかく一途な一家ですね皆さん。
かもしれませんね、はい、はい、思い込みが深いかもしれません、
はい、でもよくそのおじいちゃまの後継ぎとかお父様の後継ごうとかっていうことになっていきませんでしたね。
そうですね、まあ親父はですね、まあ、手先が器用で、若い頃はあの駿河竹千住大学もやってたんですけど、その後にですね、まあ、の静岡鉄道というところに入りまして、はい、車の整備とかをやっておりました。手先が器用でした、すいません、息子はですねあまり手先が器用ではなかったというところがございましてですね違う道を選んだということと、やはり家が動物園みたいだったので、なんかいつの間にかなんか獣医さんかななんて思い出しましてですね、ちょっとそちらの方に何気なく進んでしまったというのが、はい、お家ですかね
お家が動物園のようだった。今ウサギやキジがその庭にかかっているところまでは絵が描けたんですけど、他にどういうことですか、動物園のよう
っ
ていう
の。動物園だったのは一つはですね、そのウサギを取ったり鳥を取ったりするのに猟犬がいるので、そうです、ね、猟犬だけで家にですね 5匹から10匹おりましたし、それに伴って猫もいれば金魚も飼ってたし、下手すると蛇もいましたし、はい、はい、ハムスターか何かありとあらゆる動物を飼った覚えがあります。
あ、はい、でじゃあもう獣医になろうと。解体はお得意ですもんね。
そうですね。
解剖はできますよね。
そうですね。はい。
この獣医って言っても、2つあるようですよね。そういうこの本当に職業にしてらっしゃる方たちのための獣医さんと、あとペットのための獣医さんと。
そうですね。獣医にはですね、大動物の臨床と小動物の臨床、それから、私がやった公務員というのもあったりして、まあ、そうですね。あとは薬学の方に薬の方をやったりするいろんな獣医さんおりますけども、はい、世間一般で獣医さんというと、ね、ペットを見る小動物臨床というのが主体かもしれませんけど、うん、私は県に入って、まあ、食品の安全性のための、畜産、の行政と、で県にはその生きた動物をやるのが畜産獣医さんから衛生獣医さんといって、今度はその食肉になる時の検査をする先生っていうのもいまして、うん、まあ、そのところで聞きました。私はその間にいろんなところで、
はい、はあ、食肉は食肉で、はい、それも獣医さんのお仕事なんですか。
そうです、食肉処理場という小笠、はい、にあるんですけども、そこのところにも獣医さんがいてですね、安心、これも家畜が病気になってないかとかいうのを検査するのも獣医の、県の獣医の役目です。
あ、そういえばニュースにいくつかなりますよね、はい、鳥は鳥でなる、豚もなる、
ね、うん、
牛もね、いろいろあったりもしましたし、
はい、そうですね、うん、本当に食の安全がですねここね、20年くらいなりに言われまして、まあ、特に、去年は 豚熱、今豚熱、今のトンコレラっていうのがですね静岡県内も、野生のイノシシで見つかったりですね大騒ぎしてました。今年はですね全国で高原性のですね鳥インフルエンザが、出てましてですね、もうすでに400万羽が殺処分されているということで非常にですね心配ですね、まあ、人間の世界でコロナが非常に大変だと同様にですね畜産をやっている方の間ではですね、 非常に病気が心配な状況にはなっています。
そうですね、はい、もう本当に私たちの食の安全とそれから美味しさのために頑張ってくださっている皆さん、どうやったらこれは私たちは応援できますかね。
やはりですね、やっぱり、一つにはですね、その安全性、鳥インフルエンザもそうですし、トンクレラもそうなんですけども、人間が食べても、問題は特にございませんので、うん、そういうのもちゃんとしてた理解のもとにですね、消費拡大に努めていただけるのが一番生産者を応援することになりますし、うん、私が進めているこの旬の会というのもですね、より多くの方に、そういうふうにしてしっかり、頑張っている生産者を応援するんだという気持ちでですね、参加していただいたり、斡旋事業とかもしますけども、買っていただいて、家族で今なかなか外に行けないので、うん、ぜひですね、いろいろところで購入していただいて生産者を応援していただきたいというふうに思います。
そうですね、はい、私たちはじゃあ美味しく食べることで応援ができるっていう、はい、とてもいい立場にいて申し訳ないですけど、はい、これが大事ってことですね。
はい、そう思いますので、はい、ぜひ頑張って食べていただきたいと思います。はい、
でご自身もとても大好きだというね、フォークソングもいくつか、今までもやってきたんだよなんてお話もあったんですけど、はい、そういう応援歌でもあるものも今回はお選びいただいて、ちょっと皆さんにもお聞きいただいたりもしたんですけども、普段あれですか、今も歌ったりとかなんかギターやったりとかするんですか。
はい、ギターは好きなので、はい、何十、やっぱり10年ほど前に、つい女房に内緒で高いギター買ってしまったので今も、はい、夜な夜なこっそり弾いたり歌ったり
でも奥さん音聞いたら分かっちゃいますよね、きっと。
はい、多分無視してます、はい、好きです。歌うのも好きです。ただ、ね、今歌うのがなかなかできないので、昔はですね、まだちょっと若い頃は、静岡の駅なんでですね、歌ってみたりということも、はい、
あったんですか。
ありました、酔った勢いで
またそういう時期が来るといいですね。
そうです
ね、
はい、ぜひですね、はい、楽しく皆さんとですね、歌ったり飲んだりする時期が早く来てほしいなと思う、本当に思うこの頃だと、この頃ですね、はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は富士の国の旬を食べ尽くす会の統括責任者岩沢俊幸さんにお付き合いをいただいているところです。岩沢さんは愉快な人生ですね、なかなか。
はい、自分はとっても愉快なんですけど、多分、家族にするとですね、困った親父だなというふうにきっと思われてると思います
でも美味しいものを食べて飲むことができて、みんなと一緒にその時間を分かち合うことができて、で作る人も幸せ、そしたらもう言うことないですよね。
そういうふうにあったでね、欲しいなと思いますけども、なかなかですね、はい、人の世はなかなか難しいとはありますけども多分皆から言うと、本当に息子から言わせるとですね、能天気な親父だなっていうふうに自分は褒められてるようですけども、はい、娘に言わせると、お父さんそれはね、はい、注意されてるんだよっていうふうに、はい、言われます。
そのくらいがいいと思います、はい、でね、お話しいただいたように、来月くらいには多分富士の国の旬を食べ尽くす会の、ウェブサイトがオープンするだろうというところだったんですけど、はい、いちご狩りのお話が先ほど出ていましたね、はい、ご紹介いただけますか。
はい、やはりですね、まあ、お付き合いしている中ですね、久能山の、まあ、石垣いちごというのは非常に有名なんですけども、やっぱコロナの関係でですね、もう本当にバスも来ないと、いうことでですね、非常にですね、観光客が減っているという形でですね、お付き合いしている、山さん農園さんというんですけども、はい、そこからですね、山さんなんとか、協力してほしいという依頼を向けまして、旬の会として応援しましょうという形で、今3月までですね、この旬の会を窓口にしてですね、申し込んでいただくと、はい、まあ、土日祝日に限るんですけども、はい、それはですね、天神屋さんがやっぱ仲間で、旬の会の仲間 ですね、天神屋さんが静岡の、食材 をですね、ふんだんに、使ったお弁当、特製のお弁当を作ってくれるという、うんうん、お弁当付きでですね、いちご狩りとお弁当を楽しめるということをやっていますし、はい、まあ、平日もですね、いちご狩りなんですけども、いちご狩りに来ていただくと、まあ、旬の会という名前を使うとですね、直営店の夢いちごカフェっていうところでですね、うん、まあ、コーヒーかソフトクリームがプレゼントされるということでですね、
それはもう勝手に売っちゃっていいんですか。
もう旬の会、基本的には申し込んでいただく形にはなりますけど、はい、いつか勝手に使ってください。このラジオ聞いてくれた方はラッキーと思えばいいです。
そうですか、
私の責任に持って、はい、
富士の国の旬を食べ尽くす会の岩沢さんから聞きましたって言っちゃっていいんですか。
はい、もう言っちゃってください、はい
ということだそうです。はい、まあ、いちご狩りもあのハウスの中に例えばその自分たちいつも一緒にいる家族だったら入っても心配はないですよね。はい、
あのこれですね、今回非常にそこのところにやっぱり心配した関係でですね、うん、今回ですね、一ハウスに、2人です、2人以上8人以内ということで、うん、家族で1ハウス、
うんうんうん、
友達で1ハウス、うんうん、最大8人しか入れませんので、うん、あの関係ない人は一切入れませんので、そういう点ではコロナ対策が、万全という形になっています。
そうですね、
はい、なんせあの彼女と2人で行っても1ハウスですので今までと違いますので、
そうですね、食べ
これはラッキーです、はい、あの、はい、楽しく、一緒にができると思いますのでですね、はい、もうすでにいろんな方に申し込んでくださって、ご家族が多いですけど、ぜひね、本当にご家族連れ、お友達とですね、久しぶりにですね、いちご狩りで楽しんでいただければいいなというふうに思います。
山山農園さんの今のいちごは何が植わってるんですかね。
ですね、やっぱり、秋姫が主流になりますけども、うん、紅ほっぺとか、はい、キラピカなんかもございますので。
そうなんですね、
はい、
これは楽しみです、
はい、
あ、チラシを今見せていただきましたが、はい、30分間食べ放題、土日祝日はお弁当付き、これ時間が決まってるようですから、やっぱりこれ一回申し込みした方がいいですね。
そうですね、ですね、山山農園の、うん、まあ、ホームページもございますので、はい、そちらでも結構ですし、まあ、旬の会に興味持っていただければ私の方に連絡いただいてもいいと思います。
じゃ、山山農園さんの美味しいいちご、確かにね、今あそこ通ってもいちご娘さんもいないし、ね、ちょっと寂しいなって気がしてましたけど、いちごは美味しくできてるわけですもんね。
いちごはあの毎年、ね、お客さんが来なくてもちゃんとで、あの、育ちます。
ね、美味しくなってますもんね。
他の作物もみんなそうです。はい、できてますので、うん、ぜひみんなで食べに行っていただければなと思います。
そうですね。はい、で、それ以外にもこれからね、本当に楽しみなんですが、10年間の完全保存版という富士の国の旬を食べ尽くす会のこれ、本も出来上がっていくんですか。
はい、今一生懸命本作っています。まあ、あくまでですね、グルメ本ではなくて、いわゆる静岡県の素敵な生産者からそれを、うん、あの応援し、あの使ってくれてですね、美味しいものを、皆さんに提供してくれる飲食店を応援するための本です。それプラスですね、
うん、
あの畜産の関係者、水産の代表する方々がインタビューを交えながらですね、静岡県でこんなにほあの豊かなんだよということを知っていただけたら嬉しいなということで、うん、本と合わせて EC サイトもですね、そう、あの準備をしてますので、出来上がった際にはですね、ぜひぜひ、あのそれには今度3月に出来上がる、ホームページを見ていただければ分かるようにしておきますので、
はい、
ぜひですね、また、1ヶ月くらい経ったら富士の国の旬を食べ尽くす会で検索していただければ嬉しいなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。
これがあったら食べ歩きが相当できそうですから、
はい、もうぜひですね、食べて食べてですね、静岡県の食を応援していただければ嬉しいなというふうに思っております。
今日お話伺っていたら改めて静岡県にいてよかったと思いました
はい、そう思っていただけたみたいで本当嬉しいです。
食は幸せのもとですね。
はい、人をよく知ると書いて食と書きます。
そうですね、漢字をね、
はい、
人をよくする、はい、その通りですね、はい、そして作ってくださってる皆さんにも本当にもう一度感謝したいと思いますね。わあ、ありがたいことですね。
本当そうです、そう思います、
はい、さらにそれをまとめてこんな風にお話ししてくださいました。富士の国の旬を食べ尽くす会統括責任者岩沢俊之さんにも感謝いたします。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は富士の国の旬を食べ尽くす会統括責任者の岩沢俊之さんに本当に美味しいお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。